仕事を面白くするストーリーの作り方についてお伝えしていきます。これがあるとですね、仕事の中でただただこなすだけっていう仕事が、このストーリーに乗って自分は行動しているんだっていうことが分かって面白くなってきたり、またそのストーリーをお互い共有し合うことによって、私たちってこういうことを大切にしていきたいよねということが、お互いの中で共通認識が作れたりするので、ぜひですね、これ作ってみてください。で、ストーリーというものはどういう要素でできてるかというと、ざっくり言うと波なんですね。波がこう、上がって下がって、上がって下がってみたいなのあるじゃないですか。あれがストーリーです。で、一番大体の分かりやすいのは下がったところから始めます。落ち込み期。落ち込んで、下がったところから何かきっかけがあって、そして達成していく。上向きになっていく。この下がって、きっかけ、達成。これが基本だと思ってください。で、下がっている。例えば、これって商品作りにも簡単に活かすことができて、例えば部屋が汚くて、掃除も大変で、どうしよう困っています。みたいな時にきっかけです。このルンバちゃんはどうでしょうみたいな。自動お掃除ロボットが自動でやってくれます。あなたの手間は全くかかりません。そうすることによって、そしてこれから達成。そうすることによって、あなたは非常に気持ちよい環境で、自分の掃除の手間もなく、今まで掃除をしていた時間を、綺麗な環境でのいろんな仕事にお役立てください。いかがでしょう？自動お掃除ロボット、いかがでしょうかみたいな。まあ、ストーリーがあるとこんな風に、営業もできちゃう。営業もできたり、商品の良さを発見することもできます。はい。ということで、ストーリーはもうほんとこの3つですね。この3つを作って、3つ落ち込み、きっかけ、達成。この3つを作って、見てください。これまで自分が例えば成し遂げた仕事。まずは、これまで自分がやってきた仕事に対してやってみるとどうでしょう。何か達成したことがあると思うんですが、その手前に何かこう大変だったことってありませんか？例えば、この商品を売りたいけれども、なかなか売れないとか、ずっと先輩に怒られ続けていた。でもそこできっかけです。改めてスライドを作り直すとか、プレゼンを見直すっていうことを頑張りました。とか、あとは話し方の教室に通って話し方を教えてもらうようにしました。とか、あとは仕事を遊びだと思って楽しく捉えてみるようにしました。とかですね。そうするようにすると、こんな風に変わって、で、実際にそのつもりで仕事をしてみたりしたところ、プレゼンもうまくいって、相手の企業の方に売ることができました。ご制約いただきました。そして相手の企業の方からも後日喜んでいただけて、自分も非常に楽しく仕事がすることができました。こんな成長がありました。というふうにですね、こうやって仕事の中でのストーリーっていうのが簡単に作ることができます。で、そういったことをですね、これ共有したらどうでしょう。〇〇さんがこの間こんなことがあったんですけど、こうでした。わあすごいねって、私もそういう風になったらいいなってなると、例えばそのきっかけの部分が学びとして提供できるんですね。私はこうやって仕事をするときに、この例えばプレゼンスライドを変えたんですと。プレゼンスライドも例えば全部、今までは言いたいこと全部書いてたんですが、そこからすごく絞って、一つだけ伝えるようにしました。そうしたところ変わりました、みたいなことって、お互い共有し合えると、こう、いわゆるナレッジの共有、ナレッジシェアというところにも繋がってですね、非常にいいですよね。はい。まあ、こんな風に、ストーリーには、落ち込んで、きっかけ、そして成功というのがあります。で、今、落ち込んでばかりで、なかなか仕事もうまくいきません、というような方はですね、先に、その成功、作っちゃってください。自分のストーリー、あなたのストーリーは、何を達成するストーリーなんでしょうか。そして、その過程で何を学ぶストーリーなんでしょうか。こういうことを考えてみると。今、なかなかうまくいかない。うまくいかない。でも、これが、何かきっかけをつかんだ暁にはきっと仲間もできるし、あとはみんなから認められるということを達成できるかもしれないし、あとはお客様に喜んでもらえるかもしれないし。で、先ほど、第4話でもお伝えした、これは何のゲームをしていますかと。あなたはお客様に喜んでもらうゲームをしているのか、それともお客様に気づきを与えるゲームをしているのか、それかお客様の仕事がスムーズになって、あ、こんなことができたんだっていう自分のお客様に自分のできることを発見してもらうゲームをしているのかとか、いろいろですね、その理想を先に設定しちゃうんですね。で、そうすると、その今の自分とその理想のギャップから行動すべきことが見えてきます。そうか、お客様に気づきを与える。お客様に気づきを与えて、お客様ができることを増やすためには、こういうふうなことをしなきゃいけないんじゃないか。 そもそもプレゼンスライドは商品の説明しか書いてなかったけど、あ、そうじゃんじゃない。商品の説明だけじゃなくて、これを実現した時にお客様ができることをいっぱい書いてみようっていうことだったり、あとはこのストーリーの作り方を学んだので、そっか、お客様にも、過去のお客様にそういった人はいなかったかな。あ、この人は、この商品を使って自分のできるっていうことを新しく発見した人だ。このストーリーを伝えてあげようとかですね。で、そういうことによって変わっていく、実現できましたっていう未来が描けてくるんじゃないでしょうか。はい。で、今の状態ではまだ想像できないかもしれないですけども、まあ、つまらんところじゃなくてですね、わからん。けど、楽しそう、面白そう、やってみたいっていうところに、このストーリーを作っていくと、動きが変わってきます。心が動くんですね。ストーリーっていう、この波っていう、下がって上がってっていうのは、何を表すか、何が下がって何が上がってるのか、心なんですね。心の動き、心が下がって上がってっていう心の動きがあるから、それが人を動かして、それが心の原動力として、自らを突き動かしてくれる。お客様を笑顔にするゲーム、これ取り組んでみよう。こんな風に変わっていくわけですね。で、こうすると、仕事も楽しく、ワンダーに取り組めるのではないでしょうか。はい。ということで、このストーリーの作り方を説明してまいりました。これはぜひですね、簡単に作れて、しかも効果絶大ですので、ぜひ作ってみてください。